江東区声の広報、平成26年10月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課、電話 3647-2299、 ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報10月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、紙は原則リサイクルへ。10月は 3R 推進月間、ゴミの減量資源化にご協力を。2、全国地域安全運動。10月11日土曜から20日月曜、犯罪のない安全で安心して暮らせる地域社会へ。3、自転車の盗難被害急増中。鍵をかける路上に放置しない徹底を。4、駅前放置自転車クリーンキャンペーン。10月21日火曜から10月24日金曜。困ります。自転車置き去り知らんぷり。5、10月乳がん月間、早期発見のため検診の受診を。各種がん検診も実施中。6、人権週間に向けて。7、行政相談週間、10月20日月曜から26日日曜。国などへの要望・苦情は行政相談委員へ。8、水害時の緊急避難に関する覚書を締結。JKK 東京、東京都住宅供給公社と。9、仙台堀川公園沿道をリニューアル、改修工事に向けてご意見を募集。10、3区、江東、品川、港、合同、ザ・東京湾岸起業家交流会参加者募集。11月13日木曜、事業主・起業予定者等の交流・ビジネスチャンスに。11、新聞雑誌等への掲載経費補助、区内中小企業の販路拡大に。12、秋以降も継続実施、JTB 旅行く×アウト・オブ・キッザニア・イン・江東、キッザニア監修のプログラムで仕事体験。13、明るい選挙啓発ポスター入選作品決定展示会、10月30日木曜から11月26日水曜。14、ベランダガーデニング講座コンテナガーデン編、江東区を緑でいっぱいにしよう。15、エコックル江東環境学習プログラム。16、発信消費者注意報。17、江東区伝統工芸展、10月31日金曜から11月3日月曜祝日。区無形文化財保持者による実演や技術体験など。18、中川船番所資料館、500羅漢寺をめぐる特別企画展歴史講座。19、元気の秘訣を伝授、我が町の生き生きさん。20、お知らせ。21、講座催し物。22、保険。23、観光書。24、その他。25、1964年、東京オリンピック・パラリンピック50周年記念。聞かせて、あなたのオリンピック・パラリンピック。10月24日金曜、有明スポーツセンターで開催。26、まちづくりフォーラム、水災都市の未来を彩るオリンピック・パラリンピック、10月29日水曜、パラリンピック金メダリストらも参加。27、東京港をめぐる海の森クラブガイドツアー、11月24日月曜祝日、はとバスに乗って専門ガイドがご案内。28、 魅力百用江東区オンライン観光写真コンテスト締め切り迫る。29セアカゴケグモにご注意を。以上、目次です。本文に入ります。1、紙は原則リサイクルへ。10月は 3R 推進月間。ゴミの減量、資源化にご協力を。現在、皆さんが家庭で出している燃やすゴミには、正しく分別すれば再利用が可能な紙類が約2割程度入っています。23区のゴミの埋め立て処分場は、あと50年程度でいっぱいになると言われており、新たな処分場の設置もできません。より一層、ゴミの減量・資源化を進めるため、まずは、ほぼすべて再利用できる資源である紙の資源化にご協力をお願いします。2割近くが紙類イコール資源。区では、毎年、家庭と事業所で出されるゴミの中身をサンプル調査しています。今年6月に行った調査では、燃やすゴミの中に資源となる紙類が 16.8% も入っていました。この4つだけはダメ。おむつなどの衛生用品、吸水性ポリマーがついているので新品でも×。匂いのついた紙、洗剤の箱、石鹸の包装紙、線香の紙箱など、匂いが他の資源に移るので×。カーボン紙、色が他の資源につくので×。汚れた紙、油のついた紙など、油などの汚れが他の資源につくので×。資源化するときに、他の良質な資源が汚れたり、リサイクルに不適切な材質が混入する恐れがあるので、燃やすゴミとして出してください。前述の4品目以外は、すべての紙を資源回収に出すことができます。小さな紙は飛散防止のため紙袋に入れたり、雑誌などに挟んで出してください。漫画雑誌、新聞、段ボール。この3種類はそれぞれ分別して出してください。漫画雑誌、新聞、段ボール以外はまとめて縛るか、紙袋、雑誌とともに出してください。町会、自治会、管理組合等が行う自主的な資源回収、集団回収は、回収方法が区とは異なる場合があります。事前に集合住宅の管理人や責任者等にご確認ください。5つの R で目指せ循環型社会。10月は循環型社会の形成に向けた取り組みを推進する 3R、リデュース、発生抑制、リユース、再利用、リサイクル、再生利用、推進月間です。さらに、区ではリフューズ、断る、リペア、修理を加えた 5R を推進しています。5R の実践例。1、リフューズ、不要なものはもらわない。マイバッグを持参し、レジ袋を断る。2、リデュース、不要となるものを減らす。詰め替えられる製品を購入する。3、リユース、物を繰り返し使う。リサイクルショップを利用する。4、リペア、壊れたものは修理して使う。壊れた家電製品などを修理して再び使う。5、リサイクル、不要となったものを資源として再生利用する。紙類、瓶、缶、ペットボトルなどを資源の日に出して再生・有効活用する。ワンポイント。5R は順番が大切。まず、不要となるものを減らし、どうしても不要になったものをリサイクルしましょう。区職員が分別方法等をご説明。ゴミ・資源の出張勉強会。参加グループ募集。区 区職員が出向き、資源・ゴミの分別方法等についてお話しする資源・ゴミの出張勉強会を実施しています。ご近所の方や PTA などでお誘い合わせの上、日頃のゴミ・資源に関する疑問を解決してみませんか？日時、平日9時から20時。対象、区内に居住するおおむね10人以上のグループ、ご近所、PTA、サークル、町会、自治会等。費用、無料。申し込み、電話で清掃リサイクル課、電話 3647-9181。 2. 全国地域安全運動。10月11日土曜から20日月曜。犯罪のない安全で安心して暮らせる地域社会へ。守ろうよ、私の好きな街だからをスローガンに、10月11日土曜から20日月曜までの間、全国地域安全運動が実施されます。次の6つが警視庁による重点項目です。1. 子どもと女性の犯罪被害防止。2. 特殊詐欺の被害防止。3. 危険ドラッグの撲滅。4. 侵入窃盗の被害防止。5. 万引き自転車等の防止。6. インターネットの安全な利用。安全で安心して暮らせる街の実現には、自分たちの街は自分たちで守るという自助・共助の意識を持ち、防犯の輪を広げることが大切です。特に次の2点に注意して、できることから防犯対策を取りましょう。特殊詐欺、オレオレ詐欺、振り込め詐欺、被害防止には、家族の携帯電話番号や家族の合言葉を書いたメモを電話機の近くに置き、不審な電話があったら一旦切って確認するのが効果的です。危険ドラッグには、麻薬や覚醒剤等と同様の成分が含まれており、大変有害です。危険ドラッグ使用者による二次的な犯罪、交通事故、深刻な健康被害などが多発しています。危険ドラッグ撲滅への早道は、危険ドラッグを持たない、買わない、もらわない、使わないことです。問い合わせ先、深川警察署、電話 3641-0110、 城東警察署、電話 3699-0110、 東京湾岸警察署、電話 3570-0110、 危機管理課防犯担当、電話 3647-4399。 3. 自転車の盗難被害急増中。鍵をかける路上に放置しない徹底を。区内では今年上半期1月から6月に989件の自転車の盗難被害があり、昨年同期比で195件、約 20% の大幅な増加となっています。自転車盗の防犯対策。駐輪時には鍵を必ずかける。自転車盗の犯行は一瞬です。自転車から離れるときは、少しの時間でも必ず鍵をかけてください。昨年区内で発生した自転車の盗難被害の約半数が施錠をしない状態での被害でした。また、シリンダー状などの防犯性の高い鍵をかけましょう。路上に放置しない。鍵をかけていても、路上に放置したままでは盗難被害に遭う可能性が高まります。自転車は明るく管理の行き届いた駐車場に駐輪しましょう。防犯登録をする。防犯登録をすることにより、万一被害に遭った場合でも発見しやすくなりますので、自転車購入時には必ず防犯登録をしてください。 まだ防犯登録をしていない方は、自転車販売店、東京都自転車省防犯協力会に加入している自転車販売店で防犯登録をしてください。問い合わせ先、危機管理課防犯担当。電話3647-4399。 4. 駅前放置自転車クリーンキャンペーン。10月21日火曜から24日金曜。困ります。自転車置き去り知らんぷり。都内で一斉に駅前放置自転車クリーンキャンペーンを実施し、区と警視庁、鉄道会社などが協力して、駅頭での放置防止 PR 活動を行います。今年度は亀戸駅、豊洲駅、木場駅、森下駅で実施します。快適・安心な歩道空間づくりを。道路など歩道を含む公共の場所への自転車放置、利用者が自転車を離れて直ちにその自転車を移動させることができない状態は、区の条例に違反します。町の美観を損ねるだけではなく、歩行者等の障害となり大変危険です。区では皆さんの安全確保のため、条例に基づいて放置自転車の即日撤去を行っています。最近では、店舗等の敷地や市道に置いた自転車が何らかの理由で公道に出され、放置自転車として撤去される事例が見受けられます。自転車は責任を持って利用し、お出かけの際は必ず自転車駐車場に適正に止めてください。撤去費用は1億円以上。放置自転車の撤去費用には、毎年1億円以上の経費がかかっています。このため、原因者負担として1台あたり4000円の撤去手数料を徴収していますが、全体の3分の2を税金で負担している状況です。放置自転車に関することは、自転車コールセンターへ。自転車コールセンターでは、撤去された自転車の紹介や、放置自転車の撤去依頼など、自転車対策に関するご要望を受け付けています。放置自転車に関することは、コールセンターへご相談ください。開設時間、午前9時から午後7時、年末年始を除く。問い合わせ先、自転車コールセンター、電話6659-8699。10月乳がん月間、早期発見のため検診の受診を。各種がん検診も実施中。現在日本では女性の12人に1人の確率で乳がんになると言われ、早期に発見できれば治癒率が高いにもかかわらず、死亡数は増加傾向にあります。乳がんを身近な問題として捉え、正しい知識を持ち、早期発見のため検診を受診しましょう。区では乳がん子宮頸がん検診を実施しています。検診対象者の方には6月中旬に受診券またはクーポン券を送付済みですが、転入等で届いていない方、昨年度未受診の方はご連絡ください。乳がん検診、検診期間平成27年2月20日金曜まで。対象者、40歳以上の偶数年齢に達する女性区民の方、昭和50年3月31日以前に生まれた方。費用1000円。検診項目、問診、視触診、マンモグラフィー。子宮頸がん検診、平成27年2月20日金曜まで。20歳以上の偶数年齢に達する女性区民の方、平成7年3月31日以前に生まれた方。600円。問診、視診、子宮頸部細胞診、内診。なお、対象者の年齢は 平成27年3月31日現在、前年度住民税非課税者、生活保護受給者等は無料。また、各種がん検診も実施中です。大腸がん前立腺がん検診対象者の方には、6月中旬に受診券を送付済みです。まだ受診していない方は、平成27年2月20日金曜までに受診しましょう。胃がん・肺がん検診は申し込み制で実施しています。受診方法などはお問い合わせください。問い合わせ先、保健所健康推進課健康づくり係、電話 3647-9487、ファックス 3615-7171。6. 人権週間に向けて 3. 虐待かなと思った時にできること。虐待事件の増加と法整備。最近、虐待に関するニュースを目にする機会が増えました。子どもの他にも高齢者や障害者で虐待によって亡くなるケースが全国で発生しています。そのため、弱い立場になりやすく虐待を受けやすい人たち等を対象にした虐待防止法が整備されてきました。平成12年の児童に引き続き、平成18年に高齢者、平成24年には障害者の法律が施行されています。一番の鍵は通報・通告。虐待されている人を救う大事なポイントは通報・通告です。通報義務は国民一人一人に課せられていて、法律にも明記されています。通報と聞くと抵抗があるかと思いますが、相談すると思って連絡することが重要です。なぜなら、情報がなければ支援につながらないからです。皆さんがかける一本の電話が、虐待されている人たちの命を救い、人生を変えるきっかけになるかもしれません。虐待ではでいいんです。通報するのは、虐待する人の罪を問うためではありません。虐待を受けている子どもや高齢者、障害者などを守るためです。そして、虐待する人たちをこれ以上加害者にし続けないためでもあります。虐待は、主に家の中で起こるため、身近な人しか気づくことができません。間違っていたらとためらって確証を得るのを待っていては、被害者の痛みは増すばかりです。思い違いであっても、責任は問われず、通報者について当事者に伝わることは一切ありません。虐待の連絡先、通報・通告先。虐待は遠い場所での話ではなく、身近にあり、人の命に関わる人権問題です。虐待が疑われる場合は、迷わず次へ連絡してください。児童虐待ホットライン、電話 3646-5481。 高齢者支援課高齢者相談係、電話3647-4324、またはお近くの長寿サポートセンター。障害者虐待防止センター、電話 3647-8003。 問い合わせ先、人権推進課人権推進担当、電話 3647-1164。7. 行政相談週間、10月20日月曜から26日日曜。国などへの要望・苦情は行政相談委員へ。皆さんに行政相談や行政相談委員制度に対する理解を深めていただくため、行政相談週間を設けています。毎日の暮らしの中で、国などが行っている仕事について、要望や苦情をお持ちの方はいらっしゃいませんか？そのような時、 行政相談委員が行政と住民の橋渡し役として相談に応じ、助言し、適切な措置を講じます。区では、日頃から定期的に行政相談を実施しています。なお、次の行政相談委員は、電話でも皆さんの声をお聞きしていますので、ご相談ください。山本佳子、電話3647-2316。串部幸喜、電話3685-0495。積田喜一、電話3644-7307。坂道夫、電話3647-3704。新藤隆、電話3647-6221。金子克明、電話3631-3420。浅野美智子、電話3684-3840。行政相談は次のところでも受け付けています。行政苦情110番、東京行政評価事務所、電話0570-090110。なお、PHS、IP 電話などをご利用の場合は、電話3363-1100、ファックス5331-1761。東京総合行政相談所、西武池袋本店7階、本店の休業日、年末年始を除く毎日受付、電話3987-0229。10月18日土曜、区民祭りで特設行政相談所を開設。行政相談週間に伴い、特設行政相談所を開設します。お気軽にご相談ください。日時、10月18日土曜、午前10時半から午後3時。場所、江東区民祭り中央祭り内都民ギャラリー、都立木場公園。問い合わせ先、広報校長課校長相談係、電話3647-2364、ファックス3647-9635。8、水害時の緊急避難に関する覚書を締結。JKK 東京、東京都住宅供給公社、と。区は、9月に、JKK 東京、東京都住宅供給公社と、大規模な水害時における緊急避難に関する覚書を締結しました。この覚書の締結により、区内で河川の氾濫等の大規模な水害が発生した際に、区が指定する避難先まで避難する時間がない場合、JKK 東京が管理する住宅、公社賃貸住宅、に緊急避難できることを確認しました。万が一、大規模な水害が発生した場合は、区などの呼びかけに従い、公共施設や一時避難施設などに避難することが原則ですが、生命に危険が及ぶような緊急時には、公社賃貸住宅の上階へ一時的に避難することも含め、臨機応変な対応を心がけましょう。また、避難をする際には、食料や携帯トイレなどの必要な物資をすぐに持ち出せるよう、日頃から備蓄を行っていくことも大切です。問い合わせ先、防災課防災計画係、電話3647-9584。9、仙台堀川公園、沿道をリニューアル。改修工事に向けてご意見を募集。区立仙台堀川公園は開園から30年以上が経過し、施設の老朽化や自転車の通行量増加による公園機能の阻害などの課題が生じているため、改修工事を予定しています。また、公園の両側の道路、区道、相互通行は、幅員が狭く、車両の通行は比較的少ないものの、 速度を出しやすい道路構造、直線区間で、交通安全上の課題等があり、公園整備に合わせて電線類地中化、無電柱化を含む道路整備を予定しています。リニューアルのコンセプト、道路、公園、河川の一体整備による地域課題の解決、親しみやすい河川と実感できる緑の創造、道路の安全性の向上、自転車通行増加への対応、計画への意見募集、具体的な整備内容の検討のため、仙台堀川公園と沿道の再整備全般へのご意見を募集します。現在の公園や沿道の状況への意見、要望もお待ちしています。なお、個別回答は行いません。意見募集期限、11月10日月曜筆着、提出先、方法、はがき、封書も可、に、1、意見、2、住所、3、氏名、4、年齢を記入し、郵便番号 135-8383、区役所河川公園課計画調整担当へ。なお、区ホームページからも提出できます。電話3647-9426。10、3区、江東品川港、合同、ザ・東京湾岸起業家交流会、参加者募集、11月13日木曜、事業主・起業予定者等の交流・ビジネスチャンスに、江東区・品川区・港区内で、さまざまな分野で起業している事業主の方々や、新たに起業しようとしている方、創業支援を行っている関係機関や、将来の取引先を探している企業の方々などが一堂に会し、東京湾岸部の起業家間での新たな交流関係を築き、ビジネスの機会を創出する交流会を開催します。日時、11月13日木曜、午後2時から6時半。場所、テレコムセンタービル東棟14階、青海 2-5-10。対象定員、江東区品川区港区で起業している事業主、起業予定者、起業家を取引先として検討している方、興味のある方、100人、申し込み順。費用、無料。なお、懇親会参加希望者は、1人1000円。内容、基調講演、ないものを作る、起業家プレゼンテーション、企業展示相談等、懇親会、希望者のみ。申し込み、10月15日水曜から電話またはファクス、メールに、1、会社名、参加者名、2、住所、3、電話番号、4、業種、5、懇親会への参加の有無を記入し、経済課産業振興係へ。電話3647-2332、ファクス3647-8442、E メール0602020@city.koto.lg.jp。 11、新聞・雑誌等への掲載経費補助、区内中小企業の販路拡大に。区では、区内中小企業が新たに開発した自社製品を新聞・雑誌等で PR する場合、その経費の一部を補助しています。補助対象者、区内に本店及び主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業。なお、昨年度、同補助金の交付を受けた企業は申請できません。申し込み等詳細は、区ホームページをご覧ください。補助対象経費。 新聞、企業雑誌等への広告掲載料。これから掲載する広告等で紙媒体への掲載に限ります。補助金の額。対象経費の3分の2以内で上限100万円。補助件数3件予定。申し込み。申請書に必要書類、資料などを添付し、経済課産業振興係窓口で。電話3647-2332。12。秋以降も継続実施。JTB 旅行く×アウト・オブ・キッザニア・イン・高等。キッザニア監修のプログラムで仕事体験。江東区を支える企業への理解や子どもたちに仕事への興味を持ってもらうため、区では旅行く×アウト・オブ・キッザニア・イン・高等事業を行っています。夏休みに始まった本事業は好評のため継続実施しています。キッザニア監修のプログラムでお仕事体験してみませんか？また、10月18日土曜、19日日曜に開催する江東区民祭り中央祭り内産業展ブースで、本事業の成果物の展示、参加事業所一部によるミニものづくり体験を行います。場所、内容、次の通り。企業、所在地、体験名の順に読みます。株式会社えのき戸材木店、新木場 3-6-6、世界で一つの木の時計を作ろう。株式会社相互かみつれ研究所、塩浜 2-25-14、カモミールの入浴剤と保湿スプレーを作ろう。株式会社細野ライフデザイン、佐賀 2-13-3、6階。テラコッタで植木鉢を作ろう。株式会社島田小割製作所、新木場 2-10-11。天然ヒノキでペット用クッションベッドを作ろう。なお、費用等詳細は旅行くサイトを参照。申し込み。JTB コーポレートセールスが運営する旅行くサイト内特設ページで、ホームページ http://tabi-iku.jtbbwt.com/。 問い合わせ先、 JTB コーポレートセールス旅行く事務局、平日午前9時半から午後5時。電話 5909-8878。 経済課産業振興係。電話 3647-2332。 13. 明るい選挙啓発ポスター。入選作品決定。展示会10月30日木曜から11月26日水曜。明るい選挙啓発ポスターコンクール審査会が9月10日に開催され、応募総数864点、小学校480点、中学校384点の中から入選佳作作品が決定しました。委員長賞小学生の部、第五砂町小学校6年、秋葉美玲さん。委員長賞中学生の部、深川第三中学校3年、三浦玲奈さん。作品展示会入選20点佳作20点の開催。10月30日木曜から11月26日水曜に区内4会場で入選佳作作品を展示します。各会場で開館日時が異なりますのでご注意ください。また、10月18日土曜、19日日曜に開催する江東区民祭り中央祭りでも入選作品が展示されます。このほか、 平成27年1月から2月に、区内の駅やショッピングセンターでの作品展示会も予定しています。詳細は1月の区報でお知らせします。亀戸文化センター1階展示スペース、亀戸 2-19-1 カメリアプラザ、10月30日木曜午後から11月5日水曜午前、総合区民センター2階展示ホール、大島 4-5-1、11月6日木曜午後から12日水曜、豊洲文化センター1階展示ロビー、豊洲 2-2-18、11月13日木曜午後から19日水曜、江東区文化センター2階展示ロビー、東洋 4-11-3、11月20日木曜午後から26日水曜。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091。
14. ベランダガーデニング講座、コンテナガーデン編、江東区を緑でいっぱいにしよう。区ではベランダでのガーデニングを通したコミュニティ作りを進める講座を年4回シリーズで開催します。第3回はマナーを守ってベランダでコンテナガーデンを楽しく育てる方法を学びながら参加者同士の交流を深めます。緑の中の都市づくりにあなたも参加してみませんか。日時、11月19日水曜、12月2日火曜、12日金曜、午後2時から4時、全3回。場所、江東区文化センター、東洋 4-11-3。対象、定員、区内在住で16歳以上の前回参加できる方、25人、抽選。費用、4000円。材料費など。内容、ベランダガーデニングならではの植物の育て方、寄せ植えのテクニックなど。講座内で作った寄せ植えコンテナをお持ち帰りいただきます。一時保育、1歳6ヶ月から就学前児童、無料。申し込み時要予約。締め切り日、10月24日金曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、1、氏名とふりがな、2、年齢、3、住所、4、電話番号、5、一時保育を希望する場合は、子どもの氏名とふりがな、性別、生年月日を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3647-2079。 区ホームページからも申し込みできます。15. エコックル高等環境学習プログラム。11月。食欲の秋、スポーツの秋、エコの秋。秋は自然と触れ合えるベストシーズンです。エコックル高等で秋を感じ楽しんでみませんか。日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、持ち物、対象の順に読みます。企画展、秋の自転車アメニティマップ。11月8日土曜から22日土曜、9時から17時、最終日は16時まで。区内の名所などを自転車で巡る快適なコースを紹介します。土曜、日曜、10時から16時は解説あり。無料、なし、どなたでも、観覧自由。江東区の土を調べてみよう。11月8日土曜、14時から16時。土の中の土壌動物や 土壌微生物の活動について調べ、生態系における役割を学びます。無料、筆記用具、16歳以上の方15人、申し込み順。望遠鏡工作と観望会、11月8日土曜、15時30分から18時30分。11月30日日曜、15時から18時。望遠鏡工作星のお話後、夜空を観察します。晴天時。なお、以前この講座で望遠鏡を作った方は、星のお話から講座に参加か。16時から16時30分ごろ開始予定。要望遠鏡持参。1900円。工作から参加の場合のみ。雑巾2枚、セロハンテープ、三脚、ある場合。工作から参加、星のお話から参加、ともに、どなたでも15人。申し込み順、小学生以下は要保護者同伴。佐々木博士のワクワク生き物探検隊、単発参加。11月9日日曜、9時30分から12時。自然案内人と一緒に親子で身近な自然を探検しながら自然観察をします。無料。飲み物、筆記用具、帽子、雨具、虫除けスプレー、虫刺され薬。年長児から小学生とその保護者20組40人。申し込み順。ワンダーボックス。植物の種は動けるの？11月9日日曜。1、12時から。2、13時から。3、14時から。植物が仲間を増やす工夫を遊びながら学びます。所要20分程度。申し込み、当日直接会場へ。無料。なし。小学生以上の方、各回5人。先着順、幼児同伴か。ようこそ、煮干しの解剖教室へ。11月9日日曜、13時30分から15時30分。大きなカタクチイワシの煮干しで、魚の解剖をします。1人200円。お手拭き。小学2年生から6年生と同伴保護者30人。申し込み順。小学2、3年生要保護者同伴。緑のカーテン講座。土を蘇らせよう。11月15日土曜。13時30分から15時30分。自分でできる堆肥の作り方など、土を繰り返し使うコツを学びます。無料、筆記用具、小学生以上30人、申し込み順、小学生は要保護者同伴。長椅子座布団作りと布団の手入れ法。11月29日土曜、13時から16時。繰り返し使えるエコな綿で長椅子座布団、60センチ ×120 センチを作ります。1500円。小バサミ、三角巾、持ち帰り用袋、50センチ程度の物差し。16歳以上の方、10人、申し込み順。特に記載のない講座は、対象者以外の方、乳幼児等の入室、参加はできません。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7、ほか、申し込み、10月15日水曜9時から電話でエコックル高等。電話3644-7130。16、発信消費者注意報。4、ネットショッピングのトラブル。便利で楽しいインターネットショッピングで思わぬトラブルに遭うことがあります。事例1、偽物。ブランドバッグが安かったので買ったが、海外小包みで届いたものは明らかに偽物の粗悪品だった。メールで返金を求めたが、返信の日本語も変で、ついに返信すら来なくなった。 お気の毒ですが、現金が戻ってくることはまずありません。被害の背景には、日本語で書かれたサイトだから、運営者も日本の事業者だという思い込みがあります。事業者がネット販売を行うときは、法律に基づき、会社の住所、電話番号、責任者の名前などを記載する必要がありますが、このようなトラブルを起こす会社は連絡先の表示がない場合が多いので、必ず確認しましょう。事例2、返品できない。化粧クリームを購入し、ついてきたおまけのミニサイズのものを使ったが、使用感が悪く返品を決意した。業者に電話をすると、未使用なら返品できると書かれていたのに、返品できないと言われた。ネット販売では、返品受付の条件などが記載されています。今回、セット商品のうち一つでも使用したら返品不可と記載され、ミニサイズのクリームはおまけではなく、セット商品の一部との見解でした。なお、返品の表示がないときは、商品が届いてから8日間は送料を負担して返品ができます。ここがポイント。ネットショッピングでは、商品欄だけではなく、会社の概要や返品条件などもよく確認しましょう。今までに買った人の感想も参考にし、わからないことはメールで問い合わせる慎重さも必要です。問い合わせ先、消費者相談室、電話 3647-9110。 17、江東区伝統工芸展、10月31日金曜から11月3日月曜祝日。区無形文化財保持者による実演や技術体験など。伝統工芸の技を受け継ぐ区無形文化財保持者による実演を行います。普段見ることのない伝統の技をご覧ください。体験が可能な技術もあります。江東区伝統工芸保存会による伝統工芸品即売もあります。日時、10月31日金曜から11月3日月曜祝日、午前9時半から午後5時、最終日は午後4時まで。場所、深川江戸資料館地下レクホール、白川 1-3-28。 実演公開、時間午前10時から午後4時、休憩時間含む。内容、次の通り。実演公開日程表。10月31日金曜、別校細工、磯貝実、刀剣研磨、臼杵義彦、すだれ製作、体験家、豊田勇、表具、体験家、岩崎明、建具、友国三郎、紋章上絵、石合真也。11月1日土曜、襖骨、襖縁、鈴木信弘、染色補正、丸田恒弘、無地染め、体験家、近藤義治、表具、体験家、岩崎明、手書き友禅、和田信明、サラサ染め、体験家、佐野俊夫、サラサ染め、佐野雄二、江戸刺物、体験家、山田和彦、包丁製作、吉沢三郎。11月2日日曜、木彫刻、体験家、岸本忠夫、刀剣研磨、臼杵義彦、すだれ製作、体験家、豊田勇、相撲呼び出したっつけばかま製作、富永博士、手書き友禅、和田信明、サラサ染め、体験家、佐野俊夫、サラサ染め、佐野雄二、江戸刺し物、体験家、山田和彦、江戸切子、体験家、小林義郎。11月3日、月曜祝日、帯製作、杉浦正夫、刀剣研磨、臼杵義彦、 すだれ製作、体験家、豊田勇、紋章上絵、亀山春夫、建具、友国三郎、さらさ染め、体験家、佐野敏夫、さらさ染め、佐野裕二、江戸差し物、体験家、山田和彦。以上です。費用、無料。技の体験、時間、1、午前10時から正午、2、午後1時から3時。費用、実費。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、文化観光課文化財係。電話、3647-9819。18、中川船番所資料館、五百羅漢寺をめぐる特別企画展歴史講座。特別企画展、帰ってきた羅漢様。五百羅漢寺は、元禄8年、1695年に、本所5つ目、現在の大島3丁目4丁目付近に創建され、536体の羅漢像と、サザエ堂の眺望で、江戸の名所として知られていました。今回は、明治20年、1887年に移転して以来、127年ぶりに羅漢像が大島へ帰ってきます。五百羅漢寺の寺宝も合わせて展示しますので、この機会にぜひご覧ください。日時、10月22日水曜から11月24日月曜祝日。なお、月曜、祝日の場合は翌日、休館。ミュージアムトークも実施。当館の職員が特別企画展について詳しく解説をします。日時、10月26日日曜午後1時から。いずれも、費用、大人200円、中学生50円、観覧料。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、中川船番所資料館、大島 9-1-15。電話、3636-9091。歴史講座、五百羅漢寺と大島。五百羅漢寺とはどのような寺院であったか、江戸名所として、また大島周辺にとっての羅漢寺とはどんな存在であったかを探ります。日時、11月5日水曜、12日水曜、15日土曜、19日水曜、午後6時半から8時半、全4回。なお、11月15日土曜のみ、午後1時から4時。場所、中川船番所資料館、大島 9-1-15。定員25人、申し込み順。費用、2000円。受講料、教材費。持ち物、筆記用具。申し込み、10月15日水曜から電話で中川船番所資料館。電話3636-9091。19、元気の秘訣を伝授。我が町の生き生きさん。4、シルバー人材センターで仕事を継続。東砂に住む竹内秀留さん、83は、シルバー人材センターに登録し、区の声かけ訪問の訪問員として活躍中です。始めたきっかけは、退職後仕事を探す中でシルバー人材センターを知りました。はじめは学校の施設管理でしたが、5年ほど前から今の仕事です。仕事内容は、声かけ訪問は、一人暮らし高齢者の不安緩和と安否確認を行う区の事業です。週3回、登録している方のお宅を訪問しています。1日の訪問は20件ほど。話し込むと、朝7時から始めてお昼までかかることもあるんですよ。この仕事を選んだのは、私はもともとホテルで営業の仕事をしていました。人と接することが好きなので合っているかなと思って。 この仕事の魅力は？いろいろな方と会話して笑顔が見られるところですね。自分は話好きでサービス精神も旺盛な方だから向いてるんでしょうね。笑い。仕事を続けてよかったところは？責任を持って仕事をするのは気持ちが引き締まります。たくさん歩いてたくさん話すから健康維持にもなってるんじゃないかな。休みの日は何を？写真を撮ったり仲間と出かけたりしています。パソコンも少しやります。今後の抱負は？続けられる限り今の仕事をします。後輩も育てなきゃいけないしね。元気な方、ぜひ一緒にやりましょう。いつまでもお元気で。問い合わせ先、介護予防ダイヤル、高齢者支援課内、電話3647-9452。シルバー人材センター。60歳以上の健康で働く意欲のある方が、事務・経作業など、職種ごとにグループを作り、相互に協力して仕事に取り組みます。問い合わせ先、江東区シルバー人材センター。電話3649-3533。20. お知らせ。一人親家庭等医療証。丸親医療証、現況届を発送。一人親家庭等医療証は、毎年、現況届の提出による更新手続きが必要です。10月10日金曜に、丸親医療証をお持ちの方に現況届をお送りしましたので、10月31日金曜までにご提出ください。なお、現在お持ちの丸親医療証、紫色の有効期間は、平成26年12月31日水曜までです。現況届を提出し、受給資格が更新されると、新しい丸親医療証、桃色を12月中旬に交付します。提出書類等、一人親家庭等医療証現況届、受給対象者全員の保険証のコピー、養育費等に関する申告書、同封されていた方は必ず提出。締め切り日、10月31日金曜必着。申し込み、郵便番号 135-8383。区役所子育て支援課給付係、区役所3階14番に、郵送または持参、電話3647-4754。後期高齢者医療保険料の納付書を発送。後期高齢者医療保険料の10月期から12月期分の納付書を10月中旬に送付します。なお、口座振替を登録している方、特別徴収、年金からのお支払いに該当している方には送付しません。1月期以降の納付書は1月中旬に送付します。ご不明の点はお問い合わせください。問い合わせ先、医療保険課収納管理係、電話3647-8520。後期高齢者医療保険料を口座振替に変更できます。後期高齢者医療保険料のお支払いは原則特別徴収、年金からの引き落としですが、希望により口座振替に変更することもできます。特別徴収から口座振替への変更手続きができるのは区役所のみです。届出日により直近の特別徴収が中止とならない場合があります。手続きに必要なもの。希望する方の後期高齢者医療保険者証、預貯金通帳、コピーか、金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの。通帳使用の印鑑。キャッシュカードで申し込みができる金融機関。みずほ、三菱東京 UFJ、三井住友、ゆうちょ銀行、東京ベイ、東京東信用金庫。 窓口で暗証番号の入力が必要。申し込み、認め印、必要書類等を持参し、医療保険課保険料係、区役所2階8番、窓口で。電話、3647-3169、ファックス、3647-8443。障害者計画、障害福祉計画推進協議会、傍聴できます。日時、10月29日水曜13時30分から。場所、江東区文化センター5階、第6から第8階に室、東洋 4-11-3。対象、定員、10人、区民の方を優先し抽選。申し込み、当日13時までに直接会場へ。問い合わせ先、障害者支援課施策推進担当。電話、3647-4749、ファックス、3699-0329。病気や怪我で重い障害が残ったときは、障害基礎年金の相談を。国民年金に加入中、または65歳までの間に初診日がある病気や怪我で、日常生活に著しい制約を受ける状態になったときは、請求により障害基礎年金を受け取れる場合がありますのでご相談ください。初診日が20歳以降の場合、初診日前日の時点で、一定期間以上の国民年金保険料納付済み期間、または免除等承認期間があることが必要です。問い合わせ先、区民課年金係、区役所隣、防災センター2階20番、電話 3647-1131。臨海小学校で選挙出前授業を見学できます。将来の有権者である小学生に政治や選挙に関心を持ってもらうため、6年生の児童が本番さながらの投票・開票体験ができる選挙出前授業を行います。日時、10月27日月曜、13時40分から15時15分。場所、臨海小学校体育館、門前仲町 1-1-6。対象、どなたでも、費用、無料。申し込み、電話で臨海小学校副校長。電話、3641-0403。
21、講座催し物。IT パーク高等パソコン教室。日時、内容、11月分。詳細は、Kネットホームページ参照。ホームページ、http://www.k-net.ko.to.tokyo.jp/k-net/it-park/。すべての講座と IT 何でも相談及びパソコン開放日は予約制です。場所、IT パーク高等、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。対象、定員、区内中小企業事業者従業員の方。余裕があれば一般区民の方も可。各階12人。費用、無料。テキスト代は実費。申し込み、区内中小企業事業者従業員の方。10月17日金曜13時から IT パーク高等に電話または窓口で。ファックス、メールでの受付は同日14時から。区民の方、定員に余裕がある場合、10月24日金曜13時から IT パーク高等に電話または窓口で。ファックス、メールでの受付は同日14時から。いずれも IT パーク高等窓口または Kネットホームページにある申し込み用紙に受講したい講座名、2講座まで等必要事項を記入。メールの場合は件名にパソコン教室受講希望と記載し申し込んでください。問い合わせ先 IT パーク高等、 火曜金曜午前休館、日曜月曜木曜祝日休館。電話 5626-0025、ファックス 3636-2641、e メール admin@k-net.koto.tokyo.jp。 住まいのリフォーム何でも相談。日時10月18日土曜、19日日曜、10時から16時。場所、都立木場公園都民ギャラリー内。内容、江東区民祭り会場で住まいのリフォーム何でも相談を行います。一戸建て分譲マンションの占有部分のリフォームやバリアフリー改修等はもちろん、軽微な修繕から大きな工事まで、区内建築業者団体で構成する江東区住宅リフォーム協議会が受けたまわります。お気軽にご相談ください。問い合わせ先、住宅課住宅指導係、電話 3647-9473。 消費者の広場リサイクルフリーマーケット出店者募集。日時11月2日日曜10時30分から14時、雨天開催。場所パルシティ高等1階レクホールおよびホワイエ、扇橋 3-22-2。 対象区内在住の方、個人、業者や重複他人名義での申し込みは無効。費用500円、出店数23点、抽選、1スペース約3平方メートル。出店品目、衣類、日用品等家庭の不要品で活用できるものや手作り作品。ただし、動植物、食品、家具、家電製品は不可。その他、開催時間中は必ず開店し、受付搬出入は係員の指示に従うこと。販売に関する責任は各自が負うこと。締め切り日、10月20日月曜必着。結果は10月21日火曜に発送。申し込み、往復はがきに、1、住所、2、氏名、3、電話番号、4、出店品目、5、応募の動機、6、リサイクル等日頃心がけていることを記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、消費者センター内、江東区消費者団体連絡協議会へ。問い合わせ先、消費者センター、電話 5683-0321。深川東京モダン館、延吉の会。日時、10月25日土曜15時から、会場14時30分。場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。定員10人、申し込み順。費用、予約2500円、当日2800円。内容、人生七転び八起き。俗、ちきり伊勢屋。出演、三遊亭円吉、吉屋。申し込み、10月15日水曜から電話で深川東京モダン館。電話 5639-1776。ホームページ、http://www.fukagawatokyo.com/。シニア世代の地域活動を応援。一日体験ボランティア募集。11月11日の介護の日を中心に、シニア世代の方を対象に、区内介護施設でのボランティアを募集します。介護の日は、介護の理解や認識を深め、地域社会における支え合い等を促進する観点から、高齢者等の介護についての啓発を行うために制定されました。介護ボランティアをきっかけに、介護へのさらなる理解や地域活動にチャレンジしてみませんか。日時、11月11日火曜または希望日。場所、特別養護老人ホーム等。対象、定員、おおむね50歳代から70歳代の区民の方20人、申し込み順。費用、無料。交通費、食費は自己負担。内容、話し相手、食事の配膳、レクリエーションの手伝いなど。活動日時内容は施設と相談。 日時等が合わない場合は参加できないことがあります。締め切り日10月31日金曜、申し込み10月15日水曜から電話で、高齢者支援課地域福祉係、電話3647-9468。上等ふれあいセンター男の体操教室。健康増進のための男性限定コースです。日時、11月8日から29日の土曜、全4回、10時から11時30分。場所、上等ふれあいセンター、北砂 4-20-12。対象、定員、区内在住60歳以上の方、60人、抽選。費用、無料。申し込み、はがき、未登録の方は健康保険証等も、を持参し、10月13日月曜祝日から17日金曜9時から17時、最終日は16時に上等ふれあいセンター窓口で、電話3640-8651。リバーサイドノルディックウォーキング。中高年の方やウォーキング初心者の方に大人気のノルディックウォーキングの体験講習です。日時11月2日日曜9時から12時、受付8時30分から9時、場所亀戸スポーツセンター、亀戸 8-22-1 及び周辺、小雨欠航、降天中止。対象定員、身長120センチ以上の方50人、申し込み順、費用100円、保険料。申し込み、10月16日木曜10時から亀戸スポーツセンターに電話または窓口で、電話5609-9571。目指せ江東区長杯、江東区子ども将棋大会。初心者から上級者まで誰でも楽しめる大会です。最高位クラスの優勝者には江東区長杯を授与します。また各クラス優勝者にはプロ棋士との対局をプレゼント。参加者全員に参加賞も用意しています。日時、12月7日日曜12時30分から。場所、江東区文化センター3階レクホール、東洋 4-11-3 ほか。対象定員、区内在住在学または区内将棋クラブ等に通っている小中学生200人、申し込み順。費用300円。クラス、上級クラス、おおむね5級以上、スイス方式で4回対局、持ち時間20分。一般クラス、おおむね6級以下、学年別に対局、時間内規定対局数による勝率で決定。申し込み、10月16日木曜から、江東区文化センターに電話または窓口で、電話3644-8111。子どもテニス教室。日時、11月1日から11月22日の土曜、13時から14時30分、または14時30分から16時、全4回、予備日11月29日土曜、時間選択不可。場所、豊住庭球場、東洋 6-1-13。対象、定員、区内在住在学の小学生64人、抽選。費用2100円。ラケット貸与可。締め切り日10月22日水曜必着。結果は10月23日木曜発送。申し込み往復はがき1人1枚に1子どもテニス教室2氏名振り仮名3年齢学年4住所5電話番号6保護者氏名7テニス歴を記入し郵便番号 136-0081 夢の島 1-1-2 夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ電話3522-0846障害者福祉センターリフレッシュ体操教室日時11月18日から平成27年2月17日12月23日30日を除く火曜全12回10時から11時、場所、障害者福祉センター。対象、定員、区内在住の障害者の方。詳細はお問い合わせください。 20人。10月24日金曜13時30分公開抽選。費用、地域活動支援センター事業利用者負担金、1回につき240円。生活保護受給者、住民税非課税の方などは免除。内容、リズム体操と椅子を使ったストレッチなど。締め切り日、10月23日木曜必着。申し込み、往復はがきに、教室名、住所、氏名、年齢、電話、ファックス番号、障害名、病名、障害の等級を記入し、郵便番号 135-0011、大木橋 3-7-2、障害者福祉センターへ郵送または窓口、はがき1枚持参で、電話 3699-0316、ファックス 3647-4918、荒川クリーンエイド、河川一斉清掃。荒川の自然を守り育てていくための一歩として、今年も荒川クリーンエイドを行います。多くの方々のボランティア参加をお待ちしています。河川一斉清掃は荒川下流域西9区で行われています。日時、10月25日土曜9時30分から11時30分、雨天中止。集合9時30分、荒川砂町水辺公園、東西線撤去した。内容、ゴミの選別収集。ゴミ袋、軍手、大人用は用意してありますので、帽子、動きやすい服装でご参加ください。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、施設保全課庶務係、電話 3642-5099。児童会館、天体観望会、ベビーマッサージ。1、天体観望会、秋の夜を照らす月を見よう。日時、11月1日土曜19時から20時。対象、定員、どなたでも60人。抽選、結果は当選者にのみ10月22日水曜連絡。なお、小学生以下は保護者の申し込みと当日の付き添いが必要。雨天・曇天の場合は2階ホールで星空解説。2. ベビーマッサージ。日時11月2日日曜。1. 10時から10時40分。2. 11時から11時40分。対象・定員。区内在住で歩き始める前までの0歳のお子さんと母親。各回12組。抽選。結果は当選者にのみ。10月23日木曜連絡。お父さんもご一緒に。持ち物、バスタオル、飲み物。いずれも、場所、児童会館、住吉 1-9-8、費用、無料、締め切り日、10月21日火曜。申し込み、児童会館に電話または窓口で、電話 3633-6911。障害者作品展。出展作品募集。平成27年2月4日水曜から6日金曜に、江東区文化センターで開催される障害者作品展の個人出展作品を募集します。対象、区内在住で障害者手帳をお持ちの方。募集要項配布、社会福祉協議会窓口またはホームページで、ホームページ、http://homepage3.nifty.com/koto-shakyo/。締め切り日、11月21日金曜。申し込み、募集要項にある参加申し込み書に必要事項を記入し、社会福祉協議会福祉サービス課福祉サービス係、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター2階へ、ファックス、メール、または窓口で、電話 3647-1898、ファックス 5683-1570、e メール fukushi.koto-csw@ka.bayn.ne.jp。 認知症家族介護者教室交流会。認知症についての講話と家族介護者の交流会を行います。 ぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日時、施設名、会場、内容、申し込み、問い合わせ先の順に読みます。11月26日水曜13時30分から15時、あじさい高齢者在宅サービスセンター、東砂 4-20-15、認知症の正しい理解、かかりつけ医への相談の仕方などについて、認知症サポート医による講話と家族介護者の交流会。申し込み問い合わせ先、東砂長寿サポートセンター、電話 5857-8243。11月27日木曜13時30分から15時、東雲方公園高齢者在宅サービスセンター、東雲 2-2-29、認知症介護経験者、公益社団法人認知症の人と家族の会による体験談の発表と家族介護者の交流会。申し込み問い合わせ先、豊洲長寿サポートセンター、電話 5859-0566。 高齢者家族介護教室無料申し込み順、10月16日木曜から各施設に電話。介護に役立つ知識や技術を学びます。介護を行っている方などどなたでも参加できます。日時、施設名、会場、定員、内容の順に読みます。11月7日金曜14時から15時30分、北砂ホーム高齢者在宅サービスセンター、北砂 6-20-30、電話 5606-1731、20人、転倒しない体づくりについて講義と実技で学びましょう。11月8日土曜13時30分から15時、コスモス高齢者在宅サービスセンター、大島 9-6-16、電話 5836-1555、20人、ノロウイルスやインフルエンザなど感染症の予防について看護師が説明します。11月8日土曜14時から15時30分、東洋高齢者在宅サービスセンター、東洋 6-2-17、電話 5606-8861、20人、ロコモティブシンドロームを予防する体操や腰痛予防のストレッチを体験しませんか。11月8日土曜14時から15時30分、蘭花園高齢者在宅サービスセンター、塩浜 2-7-2、電話 5617-6060、20人、介護のストレスをため込まない方法を心理カウンセラーがアドバイスします。11月15日土曜14時から15時30分、阿蘇花園高齢者在宅サービスセンター、住吉 1-17-11、電話 3632-3615、20人、栄養や飲み込む機能など、高齢者の食事に関するポイントを管理栄養士が説明します。11月21日金曜13時30分から15時、深川愛の園高齢者在宅サービスセンター、冬木 16-7、電話 3641-1962、20人、デイサービスと特別養護老人ホームを見学しませんか。車椅子介助の体験も行います。以上です。22、保健。呼吸体操教室、10月。慢性呼吸器疾患の患者さんにとって日常の中での呼吸法は大切です。息苦しさを和らげるための呼吸筋ストレッチ体操について学びます。動きやすい服装でお越しください。日時、10月23日木曜14時から16時、受付13時30分から、場所、健康センター、保健所、4階会議室、東洋 2-1-1、対象定員、区内在住で気管支喘息、肺気腫、慢性気管支炎と診断されている成人の方、50人、先着順。費用、無料。内容、呼吸筋ストレッチ体操。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、保健所健康推進課公害保険係。電話 3647-9564。 食育応援講座、免疫力を高める食事。これからの季節は空気が乾燥し、細菌やウイルスが体に侵入しやすくなります。免疫力を高める食事の取り方を学び、風邪やインフルエンザを予防しましょう。日時、11月11日火曜、13時30分から15時30分。場所、深川保健相談所調理実習室。対象、定員。区内在住で免疫力アップの食事に関心のある方、20人、抽選。費用、無料。内容、講義、調理実演、実習。持ち物、エプロン、三角巾、バンダナでもか、ハンドタオル、筆記用具。締め切り日、10月27日、月曜、必着。申し込み、往復はがきに、1、口座名、2、氏名、3、年齢、4、郵便番号、住所、5、電話番号を記入し、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、深川保健相談所栄養士へ。電話 3641-1181、ファックス 3641-5557。生活習慣病予防講演会。忍び寄る糖尿病。糖尿病の予防や病気の特徴について、専門医による講演を行います。当日は試食や骨密度測定、希望者のみもあります。日時、10月30日木曜14時から16時。場所、城東保健相談所。大島 3-1-3。定員50人、申し込み順。費用無料。申し込み、10月15日水曜から電話で、城東保健相談所。電話 3637-6521。ファックス 3637-6651。生活習慣病予防検診11月分。日時、場所、次の通り。検診会場、城東保健相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファックス 3637-6651。検査日時、11月11日火曜9時から、結果日時、11月28日金曜13時30分から。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファックス 3641-5557、検査日時11月5日水曜13時10分から、結果日時11月18日火曜13時20分から。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファックス 5632-2295、検査日時11月7日金曜13時10分から、結果日時11月21日金曜13時30分から。城東南部保健相談所、郵便番号 136-0076、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファックス 5606-5006、検査日時11月7日金曜13時10分から、結果日時11月21日金曜13時から。対象定員、検診日現在15歳以上39歳以下の区民の方、各会場25人、抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用無料。内容、胸部 X 線、血液、尿検査、腹囲測定等。締め切り日、10月20日月曜、必着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、ふりがな、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ。重複申し込み不可。なお、電子申請もできます。ホームページ、https://www.e-tetsuzuki 数字 99.com com/tokyo/。問い合わせ先、各保健相談所管理係。23、観光所。東京都都市計画審議会、傍聴できます。日時、11月18日火曜13時30分から。場所、都庁会議室。定員15人、抽選。内容、第207回東京都都市計画審議会の傍聴。個人のプライバシーに関わる案件などがあるときは、会議が一部非公開となることがあります。締め切り日、10月24日金曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、住所、氏名、電話番号を記入し、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、東京都都市整備局都市計画課へ。電話 5388-3225。 ホームページ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shinigaki/yotei.htm。東京都シルバーパスを発行。満70歳以上の都民の方に、申し込みにより、都営交通、都内民営バス等を利用できる、東京都シルバーパスを発行します。有効期間、発行日から平成27年9月30日水曜まで。対象、都内に住民登録している満70歳以上の方、寝たきりの方は除きます。費用1000円または2万510円。所得の状況によります。必要書類等詳細はお問い合わせください。申し込み、満70歳になる月の初日から必要書類を持参し、最寄りの発行窓口へ。問い合わせ先、東京バス協会、シルバーパス専用電話、電話 5308-6950、土曜日曜祝日を除く9時から17時。自賠責保険共済なしでの運行は法令違反。自賠責保険共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法に基づき、原動機付き自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられており、自賠責保険共済なしで運行することは法令違反ですのでご注意ください。四輪車はもちろんですが、特に車検制度のない 250cc 以下のバイク、原動機付き自転車、軽二輪自動車は、有効期限切れ、かけ忘れにご注意ください。問い合わせ先、国土交通省関東運輸局旅客第一課保証係、電話 045-211-7245、ホームページ http://www.jibai.jp。 都立高等特別支援学校、学校公開。特別支援教育への理解を深めていただくことを目的に、平常の授業をご覧いただく学校公開を行います。特別支援教育に関心をお持ちの方は、ぜひお越しください。江東区内全域を学区域としています。日時、11月4日火曜9時15分から12時10分。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。都立高等特別支援学校、東洋 4-11-45。電話 3615-2341。都立深川高校公開講座、初心者の中国語。日時、11月30日から平成27年1月18日の日曜13時から16時、12月28日1月4日を除く全6回。なお、11月30日1月18日は13時から17時。場所、都立深川高校。対象、定員。都内在住在勤の方20人、抽選。費用3850円。教材費含む。締め切り日、11月1日土曜、必着。申し込み、 往復はがき1人1枚に、1、口座名、2、住所、3、氏名、振り仮名、4、性別、5、年齢、6、電話番号を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 5-32-19、都立深川高校公開講座、初心者の中国語係へ。電話 3649-2101。ワカスゴルフリンクスジュニア体験レッスン。11月から12月の毎週月曜、水曜、木曜、金曜のいずれか週1回、全6回。なお、曜日により希望に添えない場合等あり。場所、ワカスゴルフリンクス練習場。ワカス 3-1-2。対象定員、小中学生若干名、申し込み順、費用無料。申し込み、10月15日水曜12時から電話で、ワカスゴルフリンクス。確実受付は12時から16時。電話 3522-3370。ホームページ、http://wakasu.golftk.com/。
24. その他。公証人による無料相談会。日時、10月23日木曜13時から16時。場所、区役所2階区民ホール。定員6人申し込み順。予約状況により当日受付か。費用無料。内容、老後の安心設計のための任意後見契約や遺言書の作成、離婚に伴う養育費や財産分与等の給付契約、その他、金銭、不動産の貸借等の契約全般。申し込み、10月15日水曜9時から、日本橋公証役場に電話または窓口で、電話 3666-3089。江東区医師会医学会、区民公開講座。日時、11月9日日曜13時から16時20分。会場、12時30分。場所、江東区医師会館、東洋 5-31-18。費用、無料。内容、次の通り。時間、11時から、AED 体験会、事前申し込み制。定員15人、申し込み順。内容、AED を使用した救命方法を体験しましょう。12時から13時、何でも健康相談会、事前申し込み制。定員8人、申し込み順。内容、ご自身のこと、ご家族のご病気のことなど、お気軽にご相談ください。医師が対応します。13時から14時10分、特別講演、心に木を植える、事前申し込み制、定員100人、申し込み順。14時20分から16時20分、シンポジウム、今時の糖尿病治療、申し込み不要、定員100人、先着順。なお、特別講演は小学生以下のお子さんのご入場はご遠慮ください。主催、江東区医師会。講演、江東区。申し込み、シンポジウムは当日直接会場へ。それ以外は、10月16日木曜から電話で、江東区医師会。電話 3649-1411。ホームページ、http://koto.med.gr.jp/。高等病院高等健康フォーラム。日時、10月18日土曜13時30分から。13時会場。場所、高等病院本館2階北側待合室。大島 6-8-5。定員50人先着順。費用無料。内容、B 型肝炎、C 型肝炎。治療、助成、細菌の状況。
申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、高等病院医療連携室。電話 3685-2253。ファックス 3685-2766。順天堂東京高等高齢者医療センター区民健康講座。日時10月18日土曜13時30分から15時。場所順天堂東京高等高齢者医療センター1階会議室新砂 3-3-20。 定員150人先着順。費用無料。内容その痛み。腰部脊柱管狭窄症では、特徴的な症状から最新の治療まで。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、順天堂東京高等高齢者医療センター。電話 5632-3111。助産師による講演会、マタニティヨガを体験してみよう。日時11月9日日曜14時から16時30分。場所、亀戸文化センター6階和室、亀戸 2-19-1 カメリアプラザ。対象定員、妊娠中の方とその家族35人、申し込み順。費用600円。夫婦での参加は1000円。申し込み、10月15日水曜から保健所、各保健相談所、文化センターにある申し込み用紙に必要事項を記入し、公益社団法人東京都助産師会高等地区分会にメールまたはファックスで。電話ファックス 3645-0730。 E メール makaiko-0060@kbe.biglobe.ne.jp。 東京シーサイドマーケット2014ジェネレート&リバース。フリーマーケットや東京の工芸品の PR など、来場者が参加しながら楽しめるイベントを開催します。モンゴル料理を満喫できるカフェも登場します。日時、10月25日土曜、26日日曜、確日、11時から17時、カフェは19時まで。一部イベントは、参加にあたり開始時間や事前集合時間の指定があります。詳細は、ホームページをご覧ください。場所、シンボルプロムナード公園センタープロムナード夢の広場、および周辺。青海一丁目。対象、どなたでも。一部イベントは参加資格の指定があります。費用、入場無料。一部イベントは有料。内容、フリーマーケット、キッズフリーマーケット、昔懐かし遊び、手作り市、アートマルシェ、チャリティーブース、ゲルカフェ、ほか。好転の場合は一部中止。申し込み、フリーマーケットやキッズフリーマーケット、手作り市に出店したい方は、ホームページをご覧の上、あらかじめお申し込みください。それ以外の方は、当日直接会場へ。問い合わせ先、東京ファミリアプロジェクト実行委員会、東京リサイクル。電話、3384-0671。ホームページ http://www.tokyo-familia.com/。 IHI アトリウムコンサート入場無料。この秋に来日する世界的な男性合唱団スウェーデン王立男性合唱団、オルフェイ・ドレンガーを招き、コンサートを開催します。オフィスビルの公開屋基地であるアトリウムを活用して、豊洲の街に芸術の秋にふさわしい一夜を演出します。 日時10月22日水曜18時17時30分開場。場所豊洲 IHI ビル1階アトリウム豊洲 3-1-1。 対象どなたでも先着順。費用無料。申し込み当日直接会場へ。問い合わせ先株式会社 IHI。 電話6204-7800。高等創業支援塾開講。創業について知っておくべき基礎知識から成功するための応用まで体系的に学びます。日時11月8日22日12月6日20日、土曜全8回、1日2講座実施。13時から16時50分。場所、豊洲文化センター、豊洲 2-2-18。対象定員、創業を目指す方、各回30人申し込み順。女性の方も大歓迎。費用、1日2回2500円。4日8回、投資参加の場合は1日2000円。内容、トークセッション、成功した先輩企業者から体験談を聞こう。夢を形にしてみよう。まずはビジネスプランを作ってみる。ほか、講演、江東区。申し込み、10月15日水曜から電話で、モノ。電話、6426-0955。平日、10時から18時。なお、ホームページからも申し込みできます。ホームページ、http://mono.doorkeeper.jp/events/15648。磯部都市男性合唱団コンサート。区民50組100人を無料招待。日時11月16日日曜14時開演。場所ティアラ高等大ホール住吉 2-28-36。 対象定員区民の方50組100人抽選。曲目等水の命高田三郎作曲、岬の歌磯部都市作曲、世界の歌、沖縄民謡ほか。締め切り日、10月31日金曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、1、コンサート名、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、電話番号を記入し、郵便番号 135-0053、辰巳 1-8-45-302、磯部都市記念男性合唱団、とまるへ。電話、3521-6898。ビバ、第二アスナロ祭り。第二アスナロ作業所の施設祭りを開催。ロコモコ丼、フランクフルトなど、美味しいものを用意しています。また、当施設利用者の方々手作りの自主生産品販売もあります。たくさんの方々のご来場をお待ちしています。なお、ボランティアも募集しています。協力いただける方は、10月24日金曜までにご連絡ください。日時、11月1日土曜10時から14時。内容、模擬店、バザー、他施設の自主生産品販売。イベントコーナー、ゲームコーナーなど。場所、問い合わせ先、第二アスナロ作業所、毛利 2-1-14、電話 3846-6508。 25、1964年東京オリンピック・パラリンピック50周年記念。聞かせて、あなたのオリンピック・パラリンピック。10月24日金曜、 有明スポーツセンターで開催。9月、深川スポーツセンター、亀戸スポーツセンターで実施。多くの方々から様々なアイデアを聞かせていただきました。ありがとうございました。寄せられたご意見、ご提案。外国から来た人に日本のお祭りを見てもらう。江東区からオリンピアン・パラリンピアンを。地元の子どもたちの演奏で盛り上げたい。清掃工場の排熱を利用して何かできるかな。あなたのアイデアをお待ちしています。2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、皆さんのアイデアをお聞きするイベントを開催します。日時、場所、次の通り。10月24日金曜、有明スポーツセンター、有明 2-3-5。受付開始、18時30分。受付終了、19時30分。時間内にお越しください。最寄り駅、ゆりかもめ、有明テニスの森駅、臨海線、国際展示場駅、飛ばす、有明一丁目。なお、当日は、区長及び区幹部職員、区議会議員がお話を伺います。公共交通機関をご利用ください。対象、どなたでも、保育なし、費用、無料、持ち物、上履き、スリッパなど、申し込み、当日直接会場へ、問い合わせ先、企画課、東京2020オリンピック・パラリンピック開催準備担当、電話3647-9167、26、まちづくりフォーラム、水彩都市の未来を彩るオリンピック・パラリンピック、10月29日水曜、パラリンピック金メダリストらも参加。オリンピック・パラリンピックを契機にした街づくりをテーマに開催します。大学教授によるこれからの街づくりの展望の講演や、区内小学生に陸上指導しているオリンピアンと、区内在住パラリンピック金メダリストによるトークショー、山崎区長が加わり、2020年の夢あふれる江東区を語り合う、パネルディスカッションを行います。オリンピック・パラリンピックで大きく変貌を遂げようとしていく本区の将来像に、会場で一緒に心を躍らせましょう。日時、10月29日水曜午後2時から4時半。会場、午後1時45分。場所、江東区文化センターホール、東洋 4-11-3。定員500人先着順。第1部、基調講演。第2部、トークショー。出演、伊藤智博、アテネ大会 4×400m リレー4位。新田義博、バンクーバー大会金メダリスト。新井秀樹、日本パラリンピックスキーチーム監督。第3部、パネルディスカッション。パネリスト、山崎孝明、江東区長、久世博人、伊藤智博、新田義博、新井秀樹、ほか。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、まちづくり推進課、まちづくり担当。電話、3647-9781。27、東京港をめぐる海の森クラブガイドツアー、11月24日月曜祝日、はとバスに乗って専門ガイドがご案内。海の森はゴミと建設発生土で埋め立てられた中央防波堤内側埋め立て地、青海三丁目千崎を植樹活動によって緑あふれる森に生まれ変わらせる東京都のプロジェクトです。海の森クラブ会員の江東区観光協会東京港埠頭株式会社、株式会社はとバスの3社が連携し、自然環境をテーマに 区湾岸エリアをめぐるガイドツアーを実施します。日時11月24日月曜祝日、10時から17時、雨天欠航、降天中止。対象定員、小学生以上の方80人、抽選、小学生のみの参加不可。集合、梶橋駐車場、9時30分受付開始。校庭、エコックル高等見学、若洲キャンプ場、昼食、東京ゲートブリッジ、青海コンテナふ頭外観見学、海の森、植樹と散策、東京駅、解散。利用無料。バーベキュー希望の方は、大人3000円、小学生2000円、現地支払い。要、事前申し込み。締め切り日、10月29日、水曜必着。持ち物、汚れてもいい服装。バーベキューを希望しない方は、弁当。主催、東京港をめぐる海の森クラブガイドツアー実行委員会。共催、東京都港湾局。申し込み、往復はがき1枚4人まで、重複不可、2、1、代表者氏名、2、住所、3、電話番号、4、参加合計人数、5、参加者全員の氏名及び年齢、6、バーベキュー希望の有無と申し込み数を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 4-5-18、産業会館内江東区観光協会へ。電話 6458-7400。 28、魅力百葉江東区オンライン観光写真コンテスト締め切り迫る。江東区の観光名所、お出かけスポットや、区内で行われたイベントなどを撮影した観光写真を募集している写真コンテストです。今年のテーマは、これぞ世界に誇れる江東の魅力です。応募は、江東区観光協会ホームページからコンテスト応募サイトにアクセスして、利用者登録後に写真を投稿してください。作品企画、詳細は、江東区観光協会、区役所等で配布するチラシ、または江東区観光協会ホームページをご覧ください。締め切り日、10月31日金曜。問い合わせ先、江東区観光協会。電話、6458-7400。ホームページ http://koto-kanko.jp29、 セアカゴケグモにご注意を。9月30日、区内で特定外来生物に指定されているセアカゴケグモが確認されました。基本的におとなしく攻撃性はありませんが、毒を持っていますので、素手で捕まえたり、触らないように注意してください。注意点。見つけても素手で捕まえたり触らない。屋外作業時は、軍手など手袋を着用して予防する。駆除には、家庭用殺虫剤、ピレスロイド系を使用。熱湯をかける。靴で踏みつぶすなどの物理的方法も可。噛まれた時には医療機関を受診する。以上で、江東区声の広報、平成26年10月11日号を終わります。